はい、こちらは曹洞宗テレホン法話心の電話でございます。毎月月始めの週末になると母と娘2人でお参りに来られる加藤さん親子がいらっしゃいます。5年前に還暦を迎えたばかりで亡くなられた浩二さんのご家族です。いつも位牌堂には浩二さんが好きだったお菓子や飲み物をお供えになっていかれます。バレンタインの頃にはチョコレート、誕生日の月にはケーキであったり、月替わりのお供え物を目にするたびに亡き人を大切に思う加藤さんたちの温かい心が伝わってきます。ある週末の朝、いつも二人でお参りに来ている加藤さん親子ですが、珍しく娘さんの英子さんを一人で来られているのを見かけ、声をおかけしました。英子さん、おはようございます。今日はお一人で来られたんですか？お母さんはおかわりないですか？すると英子さんは気まずそうな表情をして、実はと、お一人でお参りに来られた理由を教えてくれました。お話を伺うと、お母さんと仲違いをして1週間もの間、二人で同じ家に暮らしながら一言も話をしていないとのことでした。そしてこう続けるのです。今お父さんのお参りをしてきたんですけど、いつもは喜んでくれているように感じていたのに、今日は悲しんでいるように感じました。やっぱりこれじゃダメですよね。家に戻って母と話してみます。そうおっしゃって帰っていかれました。いつも仲良くお参りにいらしていた加藤さん親子でもそんなことがあるんだな、うまく仲直りしてほしいなと願い見送りました。そんな心配をよそに、その日の夕方に加藤さん親子が二人でお参りに見えられました。その姿を見てほっとした私は帰り際に声をおかけすると、英子さんは、お嬢さん、さっきはすいませんでした、母とちゃんと話をして仲直りできました、いつも通りお父さんも喜んでくれてると思います、そうおっしゃってすがすがしい笑顔で帰っていかれました。きっと英子さんは亡きお父さんの思いを通して自分自身の在り方を顧みたのでしょう。そしてどんなお菓子よりも大切なお供え物は自分自身の生き方であることに気づかされたのでしょう。亡き人の思いを通して自分自身の生き方を見つめる、生き方を備えるという供養の大切さに改めて気づかされました。私自身、まもなく父であり師匠である先代住職の三回忌を迎えようとしています。今の私を見て師匠はどんな思いであろうか、穏やかに安心してくださるよう備えることのできる生き方をしていきたいと思います。今回の担当は山形県龍造寺住職小野田基準でした。次回は6月21日に変わります。またのお電話をお待ちいたしております。